持っていきます。あと何してる？
まあまあもうこのままついてるからこれで持っていく。
あと何してるいやスマホやっぱ2台必要だな。ちょっと待っててね。はい、もしもーし。
もしもし。
あ、ゆりかさん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい。いやー、ちょっと先日、完全に忘れてしまって、申し訳ないです。
大丈夫です。
はい。あとは、明けましておめでとうございますですね。
あ、おめでとうございます。
はい。でですね、まずは、プラテンというところで、2月1日からお渡しになっていきますので、はい。
はい。
それ以降もですね、毎月新風にプラスになった分をお渡ししていく感じになっていくので、むしろこっからが本番ですかね。まあ、楽しみにしていてください。
ありがとうございます。
はい。ではですね、まあ、事前に、送っておいた質問の通り、まあ、聞いていこうかなと思うんですけれども。
はい。
はい。まあ、そうですね、その前に、なんか、なんでしょう。こう雑談とかで最近感じてることとかなんかあったりしますか？最近のいいこと悪いこと、人生に対するなんか人生ってこうだなとか何でもいいんですけど。
そうですね、ちょっと私事になるんですけど、今、はい、まあ、賃貸に借家に住んでるんですけど。
あ、はい。
もうそろそろ自分の家持とうかなっていう思い始めたって。
なるほどなるほど、大きな買い物ですからね。
そうですね、なんかちょっとそもそも新築なのか、まあ、中古なのかってちょっとなんかいろいろ情報を集めてるところ。
はい、はい、まあそうですよね。あれですか、ローンはあれですかね、2馬力で組む感じですかね、それとも、ゆみかさん一人でって感じですかね。
あ、そうですね、私一人暮らし、そもそもなんか家買おうと思ったのも、
はい、
私大型犬多頭買いしてて。
ああ、はい。
で、まあ賃貸ではあるんですけれども、
はい、
大型犬だとやっぱり結構ちょっとしたところで家がボロボロになることあるので。
ああ、はい。
なんか自分の家の方が楽かなとちょっと思い始めたところ。
はい、まあ確かにそうですよね。やっぱチワワとか猫とかとはちょっと話が違いますからね。
そうですね。
はい。まあ、その分、やっぱ、大型犬の魅力ってものすごいあると思うんですけど、はい。
はい、
自分もね、理想を言えば、やっぱ、ゴールデンレトリバーとか、すんごい憧れるんですよ、大型犬。はい。まあ、ただ、やっぱり、そうですね、猫ちゃんとか、お家にいたりするんですけど。
ああ、そうなんですね。
はい。まあ、正確に言いますと、ちょっと昨年、14歳とかで寿命が来てしまったので。
あ、はい。長生きですね。
そうなんですよ。まあ、今はいないんですけれども、まあ、ちょっと落ち着いてきたこともあり、まあ、4月、5月あたり、また迎えようかなって考えてまして。
あ、いいですね。
はい。まあまあ、今はちょっといないんですけど、というのを考えると、まあ、やっぱチワワとか猫ちゃんとかは結構、飼ってる人も多いですけど、大型犬ってやっぱりそうですよね。まあハードルが高いと言いますか。
はい、まあまあそうです。パワーがあるので。
はい。まあただやっぱその分すごい頭もいいし、なんか大型犬おとなしい子多いですよね。
あ、そうですね。まあ、はい、やんちゃな時期が落ち着いたらすごいおとなしい。
は
い、
そうですよね。なんか、例えば友達の実家が飼ってるとかいうときに、
はい、
関わったりすると、なんかすごい落ち着いてて、うわぁ、めっちゃ、家族や、みたいな、思うんですけど、まあまあ、猫ちゃん、チワワとかももちろん家族ですけど、 なんかこう、はい、大型犬の魅力ってやっぱすごい感じるんで、まあまあ、そうですね、まあ、一緒に囲まれたい、愛犬と一緒に生きていくっていうのはめっちゃいいですね。
はい、でなんかそれがちょっと質問にもちょっとつながってはくるんですけど。
ああ大丈夫ですよ。はい、
はい、犬がいるので、まあ、なるべく在宅でできる仕事を探してたっていうのがコンサルの前の一番目の質問。
ああなるほどなるほど、はい、
くるんですけど、
はい、
はい、質問の答えに入っていっちゃって大丈夫ですか。
ああそうですね、はい、じゃ あそうですね、じゃあ時系列の順番でいきましょうかね。これでいきましょう。そもそもそうだな、まあ、そもそもヤマーの存在を知ったきっかけと、はい、
はい、
でまあ知った前後の、まあ、コンサルを受ける前の状況悩みですとか、とかと、あとはまあそうですね、で順番としてと、コンサルを受ける前の状況の悩みと、でいろいろ発信者がいるわけだけれども、ヤマーさん多分良さそうだなと思った決め手とかと、でそっから先、コンサルを受けてどんな変化があったか、変化の決め手はコンサルの良かったところという順番がまあスムーズでいいですかね。
はい。
はい。そうですね。じゃあ、最初で、じゃあ山の存在を知ったきっかけ、まあ覚えてる範囲でいいんですけど、はい。
あ、はい。
私もなんかこう、はい。
はい。
なんか気づいたら、なんか、有名な人フォローしてたとかはあったりするので、なんか全然正確にいつとかは多分誰も覚えてないと思うので、大体でいいんですけど、なんかこう、はい、こういうので目にしてフォローしたような気がするなみたいなのを教えてもらえればと思います。
はい、知った時期がそもそも去年の6月ぐらいで、
はい。
で、なんかその頃、まあ、SNS を使って稼いければ、まあ、在宅でできるかなっていうイメージをちょっと漠然に持ち始めていた頃で、
ああはい、
ちょっとツイッターだったかブレインだったかどっちが先だったかちょっと記憶が曖昧なんですけど、それでヤマーさんを知りました。
ああなるほどなるほど、インフィニットをブレインで売ってた頃のタイミングがまさに。そうですよね、レビューも書いてくださっていますもんね、
はい、あそうですね、はい、はい、なのでツイッターで目にしたかブレイン見ててたまたま目に入ったか多分どっちかだと思います。
ああなるほどなるほど、そのタイミングでですね、はい、あとはですね、なんかこうなんでしょう、特に気になんかこう目につく理由って多分なんかあるじゃないですか。例えばその自分が他の人見てる時だと、うわこの人の考えめっちゃ共感できるわとか、もしくはなんかこの人すごいデータとかを元に具体的な事例発信してるな、すごそうフォローしとこうとかで、なんか何らかの理由でポチッとするんですけど、なんかこうぼんやりとどんなことを感じてフォローしたかっていうのを教えてもらえますと。
そうですね、その私が一番 SNS で当時、まあ、今もですけど使ってたのがツイッターが一番よく使ってたので、
はい、
山さんが出されているブレインがツイッター関連で、まあ、ツイッターとブレインのものだったので興味が引かれたっていうところと、あと、はい、まあ、ブレインは購入の、レターの部分が見れると思うんですけど、そこで、
はい、
まあ、エマさんの書かれてる内容に惹かれたっていうのが一番の理由ですね。
あ、なるほど、なるほど。だいぶイメージつきました。ありがとうございます。はい。そしたらですね、まあ、内容的には全然被る部分もあって大丈夫なんですけれども、まあ、コンサルを受ける前の状況とか、悩みとかっていうのも、まあ、ちょっと改めて教えてもらえればと思います。
はい、はい、そもそも、まあ、先ほどお話ししたんですけれども、まあ、在宅でできる副業を探してたんですけど、
はい、
そもそも副業を探してた理由として、
はい、
まあ、本業がバイオベンチャーなのでも、
はい、
まあ、給料がそもそもあんまり上がらない、まあ、ステージとしてもまあベンチャーなので、これからは、
はい、
これから上場とかしたら上がってくると思うんですけど、
はい、
現時点は全然給料が上がらないっていう状況にいまして、
はい、
であれば本業とプラスアルファで副業を探していたっていうのが、はい、大前提にあって、
ああ、なるほど。はい。
はい。で、その中でも、まあ、副業って一言言ってもいろいろあると思うんですけれども、
はい。
まあ、なんかよくいわゆるライターとか動画編集とか、 ってなると、ちょっと私にそんなスキルはなかったので、もしやるとしても、
はい、
まあ、どっかスクール行ったり、まあ、何かしら学んでから始めなければいけないなと思いまして、それよりはなんかすぐ始められそうな、
はい、
在宅でできるものを探していたっていう状況でした。
はい。なるほど、なるほど。
で、悩みは、
はい、
はい。悩みなんですけれども、なんかネットビジネスの、
はい、
まあ、在宅でできる仕事を結構探していくと、なんか怪しげなものが結構出てくることが多くてですね。
ああ、そうです。まあまあまあ、ありがちな話ですね。はい。
はい。で、なんか直接、こうやって通話、電話させていただいたり、直接会った方も何人かいたんですけど、
はい。
8割ぐらいなんかちょっと怪しいなっていうのがあって。
ああ、なんかもう細かいところとかで、こう、んってポイントが、こう、ある場合がほとんどあった。うん、なるほど、なるほど。いや、めっちゃわかります。
一番なんかすごかったのが、
はい、
まあ、オンラインの無料、なんか無料の副業セミナーっていう感じだったんですけど、
はい。
なんか、セミナーの最後に、じゃあ私がやってる副業紹介しますみたいな感じで、
はい。
出てきたスクールの名前があったんですけど、
はい。
それをググったらなんか一番目に詐欺とか出てきたので、
ああ、なるほどなるほど、
怖って思って、ちょっとその時はなんかどれがいいんだろうっていうかなり迷いました。
ああ、まあ何を信じればいいのかみたいなとこですよね。
そうですね。
なんかちなみに編集で全然いろいろ消せるんですけど、うん、ちなみになんかどこかめっちゃ気になるんですけど覚えてますか？
ちょっと名前が、なんかメモしたのが多分どっかにあるので、はい、後ほど LINE で送ることでもいいんですかね。
ああ、もし見つかればで、もし、まあ、見つからなければ、全然気にしなくて大丈夫なので。
あ、はい。
はい。なるほど、なるほど。まあ、その、何が本当かどうかみたいなところですごい、結構、まあ、迷子になっていたというところ、というのもあったって感じですね。はい。
そうですね。
うんうんうん。あ、ちなみに、そうですね、なんかこう、ぼんやりでいいんですけど、
はい。
はい、その、副業と聞いてパッと思いつく選択肢って言えば、なんかこう、あげるだけあげてもらって大丈夫なんですけど、どういうのが頭の中にありましたか？
そうですね、前提が在宅だったので、
はい。
なんかスキル関係なしとかでいくと、いわゆるテープ起こしとかデータ入力
は
つきやすいと思うと思ったんですけど、ちょっと単価が安すぎるなと思って。
まあそうですよね、ラーメン食べたらなくなっちゃうぐらいですもんね。
そうですね、
はい。
あとはなんか家で、
はい、
内職的な、
はい、
なんか作業する系も在宅ではあったんですけど、
はい、
これも単価が安いなと思って。
うんうんうんうん。あと、まあ、
あとはイラストレーターはちょっと私に絵心がないので無理だなと思って。
ああ、はい。
あとはさっき話したライターとか動画編集ですかね。
はい。なるほど、なるほど。
あと稼ごうと思ってやってるわけじゃないですけど、ペットのブログやってて。
ああ、はい。
それでアドセンスはやってますね。
あ、そうなんですね。ブログはアベマ、アドセンスなら、ワードプレスですか？
あ、そうです、そうです。
お、ワードプレス使えるんですね。
あ、いや、でもなんかその、あれです。ペットの写真とか動画のバックアップと思い出の日記兼ねてつけてるだけで、全然稼ぐに特化してないです。
はい、いや、でも、あれ、ドメイン取って、ワードプレス、と連携して、
うん、
そうですね、サーバーと連携して、はい、おー、
あ、そうです、
おー、強いですね、それは。
いやいや、
なるほど、なるほど。うんうん。
と、あと、まあでもなんか、それもあって逆に、ブログで稼ぐの難しそうだなっていう印象がありましたね。
あー、いや、それは正しいですね。個人的にはブログは本当に否定派なんですよ、副業に関しては。
はい。なんかそういうツイッターの山田さん見かけました。
はい。そうなんですよね。これ多分カットするんですけど、
はい、
自分がですね、2019年頃かな？運営したところとかは、月間70万 PV とかまで行ったんですけど、
おー、
はい、はい。ちなみに、そうですね。ちなみに武田塾ってご存知ですかね？
あ、ちょっと聞いたことあります。
あ、ご存知ですか？なんか、ファミマの広告で流れてたりとか。
はい、
はい、なんか上間に合宿免許ワオとかあるじゃないですか、
はい、
あとなんか帝京平成大学とかファミマで流れてますよね。
あ、はい、
はい、あれとかと一緒に武田塾も流れてて、はい、あとまあ全国47都道府県にあるので、まあ駅のホームとか、まあ、
はい、
駅前とかに広告もあったりしますし、という武田塾があるんですけども、あそこのホームページ自分が担当しててですね。
あ、そうなんですね。
はい、なので担当もなんかそのこう末端業務で担当とかじゃなくて、普通にもう、何でしょう、もう全部担当してたんですね。自分が運営してて、ただまあやっぱり、ね、2019年だからっていうのがすごいあるんですよ。
はい、
はい、Google のアルゴリズムすんごい変わってるので、
あ、
例えばじゃあ自分が2019年だったら、当時の自分は22歳ですね。はい、もしじゃあ2023年の今、自分がこうまた22歳の自分がいたとして、
はい、
まあ、同じように案件担当して伸ばせたかっていうと、まあ、アルゴリズム的に多分無理なんですよね。
あ、そうなんですね。
はい、っていうのもあって本当に難しいと感じているので、まあ、PV 数に対して、まあ、例えばドッグフードのアフィリエイトをやった場合も1件、まあ、1500円くらいとかだと思うんで、多分
そうですね、はい、そのぐらいです。
そうですよね。でというところで、まあ、月3万だったら20件ですけど、そんなにいくかというところでやっぱ厳しかったりとかあると思うので、うん、あ、なるほど。それでまあブログはもともとやってたからこそ、なんかすごい難易度高い気がするっていうのを分かっておられたと。
あ、そうですね、あのサイトを作るっていうより、なんかあの見てくれた人が買ってもらうっていうのが難しそうだなって印象があって。
はい、うんうんうん、いやー、本当に全くもって正しい判断ですね。なるほどなるほど、了解です。でですね、なんか聞こうと思ったんですけど、ちょっと待ってくださいね。何だったっけな。受ける前の状況の闇、あー、はいはい、で、でここですね。でまあそのいろいろ発信者はいるわけなんですけれども、その中から、山下さんは良さそうだなと思った、理由っていうのが、まあ、そうですね。山の、まあ、日々のツイートですとか、まあ、LINE のメッセージですとか、あとはブログの記事とかね、あると思うんですけれども、はい。
はい。
あとは、まあ、インフィニットの方の内容がどうだったかとかもあると思うんですけれども、なんか、どの辺が、こう、なんと言いますか、まともだろうと思った、材料だったって感じですかね。
そうです、最初に見たのはあのブレインのもうあの買って中身を見て、はい、すごい分かりやすかったのと、
はい、
あの具体的だったので、まあ、初心者の私からしても、
はい、
あのいろいろ考えて作ってくださってるんだろうなって思って、そっから、
はい、ありがとうございます。
ツイッターとブログを拝見して、
はい、
まあ、その山田さんのちょっと人となりを、
はい、
見させていただいて、
はい、
あの、まあ、あの人柄が良さそうだなって思ったのがきっかけです。
あ、なるほどなるほど。ちなみにそうですね、ブログ記事、まあパッと思いつけばいいんですけど、なんか一番印象的だった記事とかってありますかね。
さっき生い立ちのところですかね。なんかその山田さんすごい稼いでそうなイメージで、
はい、
ブレインから入って、
はい、
開いてみたらなんか最初は稼げてない時期があったっていう、なんか結構セキララでリアリティのある内容書かれてたので、
はい、
あ、苦労された時あったんだなと思って。
まあそうですね、やっぱりやっぱそうですね、やっぱ特に自分にとってやっぱ一番象徴的なのはその、まあその頑張って居酒屋バイト100時間とかやって、でまあ、
はい、
稼いだ11万円ぐらいの中からこうまあスマホ代とかも払いつつ、まあ、家賃5万5千円のお家に住んでたんですよ。
はい。
はい。で、井の頭線。で、まあ、渋谷から15分ぐらいのところなので、5万5千円だと、まあ、築、もう25年とかだし、まあ、ユニットバスだし、みたいな。
はい。
感じでは、なんか、こう、まあ、それでも個人的には、全然やっぱ千葉から東京に出れたっていうところで、渋谷まで 15分みたいな、
はい、
こうすんごいワクワクしてたし、あやっぱ愛着のある家だったんですよ、すごい、
はい、
なんかこう、うわ自分一人で行き始めたついにみたいな感じと、やっぱ千葉から渋谷までって1時間 2,30 分とかかかるんで、
はい、
と比べると140円、もうちょっとするか、180円かな、180円で行けるなんてみたいなところで、本当になんかもうすごい感動したし、こうなんか新しい冒険の始まりみたいな感じで、家にもすごい愛着あったんですよ。
はい、
はい、なんですけど、やっぱこうね、こう親の仕送りで下北沢のなんか8万円とか9万円とかの、なんか新しいお家住んでる同級生とかが、うわー汚い、よくこんな家住めんな、俺だったら絶対無理だわ、あれ風呂汚すぎだろとかやっぱ言ってくるんですよ。はい、うわなんかで、やっぱ山的にはこいつ親の金なのにマジで本当にみたいな俺超俺気に入ってんのにこの家みたいな、すんごいなんか嫌な思いしたっていうのは結構自分の中ではね、
はい、
あのまあ印象的というかこう記憶に残したりするんですけれども、まあまあまあまあそうですね、まあなかなかこう、まあ、反骨精神と言いますか、なんかこうハングリー精神みたいなところで頑張ってきた方かなという感じはありますね。
はい、なんかブログからもひしひしと感じてました。
はい、いやまあ、読んでもらってありがとうございます。
はい、
はい、あとはそうですね、はい、じゃあまあ、コンサルを受け始めてからどんな変化があったかなんですけれども、はい、まあ、これビフォー、はい、ビフォーアフターがいいですかね、はい、コンサル受ける前はなんかこんな感じでたまにツイートしてるくらいだったけど、受けた後はこんな感じになったみたいな、ビフォーアフターがいいかなという感じで教えてもらえればと思います。
はい、ビフォーはそもそもそのビジネス用のツイッターのアカウントを持ってなかったので、
はい、
でまあ、作るのに、まあ、フォロワーとかいろいろ時間がかかると思ってたんですけど、
はい、
まあ、山さんのコンサルを受けて、
はい、
3日とかでフォロワーが1000人とかになったんで、
あそうですね、
そんな方法あるんだと思って、はい、
はい、
一番、まあ、めちゃめちゃ衝撃でしたね、そこ
最初の。あなるほど、まあ、知識ゲーってこういうことかみたいな感じですよね。
そうですね、まあ、どれだけ自分が無知だったかっていうところも思い知らされたっていうのはありますけど、
はい、そうですよね。あ、ちょっと山の方もいいですかね。
はい、
はい、やっぱ知識系ってめっちゃあると思ってて、例えば、マジックとかもやっぱりその演技の上手い下手はもちろんありますけど、
はい、
はい、中にはそのテクニックを使わずに、なんか種を知ってればそんな上手くなくてもすごく見えるマジックってやっぱ存在するんですね。
はい。
はい。っていうのを考えると、まあ、そうは言っても、やっぱ知らない人がほとんどだからこそ、こう、知ってる人が演じてるところを見ると、やっぱ魔法みたいに見えるわけじゃないですか。
そうですね。
ねえ、やり方も知らないわけですし、何それ、ありえないみたいな。なるわけですけど、はい、まあ、逆に言うと、そのテクニックがいらないやつであれば、方法を知れば、まあ、自分も同じようにできるようになるわけで、やっぱ、そうですね。はい、まあ、ツイッターから収益を上げていくとかも、やっぱすごいね、近い部分があると思うんですよね。というところで、まあ、その、まあ、最初に衝撃を感じられたっていうのは、まあ、まさにかなと思いますね。
はい、でその後もなんか もっとなんか難しいことやんなきゃいけないのかなって思ってたんですけど、
あ、はい、
となんかまあ、山田さんの説明が分かりやすかったっていうのもありますし、やることも、はい、そんな難しいことは全くなくて、
はい、
まあ、いい意味で驚きました。
あ、そうですね、うん、やっぱりその難易度を、ね、上げすぎるとやっぱりどうしても挫折率がめちゃくちゃ上がっちゃうっていうのがあるので、はい、
はい、
あれはもう割り切ってすごいシンプルにして、結果が出るように組み立てているので、いやまあそれは良かったです。はい、
はい、
ちなみになんですけれども、はい、あ、どうぞどうぞどうぞ。
あ、すいません、まあ、何より悩む時間が省けるっていうのがすごい良かったですね。これってこうでいいですか、聞いてこうですよって教えてくださったので、
はい、
なんかかなり早くいろいろできたような気がします。
ああ、なるほどなるほど。まあ、作業量が同じだったとしても、なんかこれでいいのかなって悩んでる時間があると、 こう、
そうですね。
そうですよね。なんか作業量1に対して悩む時間50みたいな。
はい、わかります。はい、
そうですよね。なんか一つ行動を起こすにもなんか1ヶ月半悩んだりとか、
はい、
あると思うんで、こう、いやー、なんかそろそろツイート真面目にやっていくべきかな、でもなんかこうトンチンカンなツイートしてたら嫌だしなとか思ってると、なんかもういつの間にか何もしないまま1ヶ月半経っていたとか、
そうですね、
全然あると思うんで、はい、うん、そうですよね。ユミカさんの場合はだって8日目で最初の収益出ましたからね。
あ、そうですね。はい。はい、ありがたいこと。
そうです。まあ、悩む時間が減った。まあ、まさにですね。はい。ちなみに、そうですね。なんか、そうそう。ユミガさんの今後の展望をどういうのをイメージしてるかとかも聞こうかなと思ったんですけど、これ最後にちょっと聞きますね。
はい。
はい。で、コンサルを受けてどんな変化があったのか、変化の決め手やコンサルの良かったところ、あ、これってか、これ同じ質問ですね。うんうん。じゃあその、さっきの質問で何か、続きがあれば、教えてもらえると、まあ、特になければなくても大丈夫です。
あ、そうですね。一個付け足しとして、その、まあ、コンサル受けて後半くらいからちょっと感じ始めたのが、はい、まあ、山さんめっちゃ活動されてるなっていう。
ああ、はい。
感じて、まあ、自分もちょっと、まあ、本業があるとはいえ頑張らなきゃなっていう、ちょっと鼓舞されたっていうのがあります。
あ、なるほど。こう、背中で語ってたみたいな感じですかね。
そうですね。手術だったり、コロナだったり、いろいろ大変なツイートも拝見してたので、なんかすごいなと、
は
い。
ああ、そうですね。うん。そう、まあ、そうですね。やっぱり、まあ、やっぱ、あれは大きいと思いますね。まあ、本業あるかないかの差はすごい大きいとは思いますね。
ああ。
まあ、とはいえ、まあまあ、やっていて、やっぱその分、こう、正当なリターンが返ってくるというか、まあ、やりがいのある、内容ではあるので、まあまあまあ、引き続き数字を伸ばすべく頑張ってるという感じですね。うん、
はい。
いや、ありがとうございます。うん。あと、こう、何か、もしあれば、
そうですね。あと、まあ、ツイートも、普段やってたのは、
はい、
本当に趣味のペットのアカウントだったので、
はい、
ビジネスになると、なんか何をツイートしたらいいのかっていうところがあって、
あ、
で、今さんが行動を促すものだったり、自己投資だったりっていう、
はい、
アドバイスを受けて、
はい、
まあ、ちょっと、投稿するだけじゃなくて自分の行動もそうやって変えていかなきゃなっていうところで、
はい、
かなり意識が変わったというか。
あ、なるほどなるほど。マインド自体が自然と、まあ、こう結果を出す人に共通するマインドになってたっていう副作用もあったみたいな感じですかね。
そうですね。ツイートする以上なんか嘘はつけないというか、なんかちょっと自分もやってなかったら人のこと言えないなと思って、
はいはい。あ、なるほど、なるほど。まあ、これは本当に、なんだろう、こう、ポジショントークみたいに言う人もいるんですけど、
はい。
はい。なんと、まあ、やっぱ、あれだと思うんですよね。ポジショントークかどうかって、やっぱりその、例えば山自身が、山自身が思ってることかどうかっていうのが、やっぱポジショントークかどうかだと思うんですよね。うん。
はい。
例えばその、ワンルーム不動産投資を進めるけど、本人はワンルーム不動産投資をやっていないとか、は、まあ、はい、ポジショントークっていうのもわかるんですよ。
ああ。
うん。嘘やん、みたいな。わかるんですけど、山自身はやっぱりその、まあ、プロフィールとかも読んでいただいた通り、こう、とりあえずやってみるとか、行動とか、まあ、
はい、
正しく学ぶとかいうあたりで、本当に人生好転してきたなっていう実感があるので、まあまあまあ、やっぱ同じようにうまくいく人が増えてほしいっていう気持ちで日々発信してるんですけれども、うん、まあ、ユミカさんも自然とその、成功する人に共通するマインド、固まってきたようで、それは、まあ、副作用ですけど、よかったです。
ありがとうございます。
了解です。まあ、そうですね。まあ、そんな先ほどの質問に関しては、そんな感じですかね。
そうですね。あとは、
はい。
に、まあ、関することかちょっと分かんないですけど、なんか私本業の職種としては事業企画っていうところにいるんですけど、
はい、
結構プレゼンの相手が社長だったり役員だったりっていうところのポジションなので、
ああ、はい。
今まで、まあ、一社員として考えてきたつもりだったんですけど、
はい、
そのなんかコンサルを受けて結構なんかこのもし自分が事業するんだったらっていう視点を結構持つようになれたっていうのはちょっと本業としても大きかったなと思います。
ああ、なるほどなるほど。どこでマネタイズするかですとか。
あ、そうです。
ああ、なるほど。とかこれって単価かける人数とうちの社員のそうですよね、この給料じゃ成り立たなくないみたいな。
そうですね。あとなんか出資してもらうにはどう振る舞えばいいかとか結構考えるようになりました。
あ、おー、ちょっとツイッター、なんというかあれですね、ビジネスマンとしてめっちゃ強くなってるって感じですね。
まあ、ちょっとまだ結果はこれからだと思うんですけど、すごいなんかマインドの面でかなりなんか変わりましたね。
はい、あー、それはちょっと思わぬ点でしたけど、それはめっちゃ良かったです。なるほど。
こちらこそありがとうございます。
まあそうですよね。そのまあ社員一人当たりの月給と、あとまあ細かいこと言うと社会保障費とかも乗っかってきますし、はい、がそれがかける人数分だけで、うわこの会社の社長の毎月の固定費やばとか、やっぱ
そうですね。
そうですね。
はい、あとなんかよくうちの会社会議が長いんですけど。
はい。
なんか時間もったいないなって思うようになりました。早く結論出せばいいのに。
ああ、そうですよね。まあ今まではそのまあなんというかこう雇われ視点でまあ毎日働く時間があって、まあそのうちを会議にどれだけ割くかでしかないので、あんまりこうあんまコストの意識がないというかっていう
感じ。そうですね。
そうですよね。
ちゃんと話を聞いて議事録とかも取ってたんですけど、まあただそれだけだったって言い方あれですけど、そこまでなんか。はい、深掘りできてなかったなと思います。
ああ、なるほどなるほど。いや、この人数が参加してたら30分のビューだけでも何万円かかってるよみたいな、そういうとこですよね。
そうですね、もったいないなと思って。
おー、いやもうあれですね、完璧にビジネスマン側の雇われ側から独立側の思考に完璧に切り替わってますね。
いい、ありがとうございます。
いや、よかったです。まあ、やっぱりその、ツイッターから収益上げていくにあたって、自然とそのビジネスモデル、その、どこが集客口で、どこがキャッシュポイントかとか考えて、まあ、そこにやっぱ触れてたからこそ、そのあたりの視点がこう磨かれたっていうのはやっぱあると思うんですよね。
はい。
いや、まあ、それは、やっぱり、まあ、副作用、副産物ではありますけれども、まあ、本当によかったです。
ありがとうございます。
はい。というところですかね。
はい。
さっきの質問に関しては、そんなところですかね。
そうですね、はい。
はい。いや、ちょっと細かいところまでありがとうございます。
はい。
はい。で、あと、そうですね。ゆみかさんの今後の、なんかどんな感じでイメージされてるのかなっていうのをちょっと、聞いてみたくて。というのはですね。
はい。
例えば、その、まあ、やっぱ本業と、まあ、副業にどのぐらいリソースを自分が割けるかっていう兼ね合いとかもあるわけじゃないですか。
はい。
はい。ですから、まあ、副業にめっちゃリソース割けるのだったら、それこそ自分でコンテンツ作って売っていくとかは、まあ、選択肢には入ると思いますし、はい、まあ、逆に、その、リソースの兼ね合いでちょっと現実的じゃない場合は、まあ、引き続き、集客アフィリを続けつつ、まあ、長期で見たときにプラスになっていくように、こう、細かく固めていこうかなとか、まあまあまあ、こう、ゆみかさんの今持ってるイメージってあると思うんですけれども、なんかこう、どういうスタンスでやっていこっかな、みたいな、今後の展望としましたどんな感じですか？
そうですね、今やってることはまあもちろん続けて、プラスアルファで、はい、そのさっき山さんおっしゃったちょっとコンテンツ系にちょっと今興味があって、
はい、
でただその興味のちょっと出どころがそのペット関連でやってみたいなっていう思いがあって、
ああ、はい、
それにちょっとチャレンジしてみて稼げなさそうだったら別を探すって感じですかね。
あ、なるほどなるほど、まあ、とりあえずやってみて自分の目で確かめてみたいと。
そうですね。そもそも一人暮らしで大型犬飼ってる人なんてあんまりいないと思うので、そのコントロールの仕方とか、
あと、はい、
よく大型犬連れて一人で旅行したりしてるので、
はい、
まあその辺のなんかコツだったりっていうのは結構ググっても出てこなかったり、
はい、
まあ、人によって、まあ、やり方が違ったりって、ちょっとなんか、人に教えるレベルぐらいには、
はい、
訓練所に通ったりして、
はい、習得。プロじゃないですか。
まあ、でも、資格を持ってるってわけではないので。
はい。いや、でも、すごいですね、そのレベルは。
そうですね、普通に、別に、自分がドッグトレーナー雇わなくても、
はい、
犬をコントロールはできますね。
なるほど。そのあたりの、ジャンルで収益化をしていきたいし、まあ、発信できるネタもあると。いや、いいですね。
そうですね、はい、そこだったら、うん、そこまでリソースをは、ま、全く真っ白からやるよりも、
はい、
いろいろ積み重ねたものがあるので入りやすいかなってちょっとイメージしてます。
うん、なるほど。いや、それも楽しみですね。うん、
今年ちょっと頑張りたいです。
はい、ちょっと今後のご活躍も、期待しております。
ありがとうございます。
はい、じゃあまあ、対談自体はそんなところですかね。はい、
はい、
あとはまあそうですね、まあ、多分この辺でカットするんですけれども、ではここから先はあってもなくてもいいんですけど、もし何か、Twitter に限らず、もし何か質問があれば、質問とか雑談とかがあれば、ちょっと話そうかなと。はい、何かありますかね。
はい、そうです、ちょっとお聞きしたい、そのコンテンツビジネスでペットってどう思いますっていう率直な。
はい、ですね、コンテンツビジネスでペットは、まあ、難易度で言うと、まあ、若干の高さはあるかなとは思います。はい、
はい、
そうですね、やっぱりまあ、お金にまつわる副業系、転職系とか、やっぱ、は、収入になりやすいんですね。
そうですね、はい。
あ、あと、まあ、男性向けの、まあ、モテとかも収入になりやすくて。
お
ー。はい。まあ、まあ、お金のなりやすさって何で決まるかっていうと、まあ、つまりは、悩みの深刻さで決まるんですね。
はい。
はい。なので、まあ、さっき言った二つは、まあ、深刻度が非常に、まあ、高くて、はい。
そうですね、はい。
で、真逆の、すごい極端な例で言うと、じゃあ、ツイートの誤字をなくせる方法とかは、
はい。
まあまあ、あったら嬉しいですけど、まあ別になくてもいいかぐらいの感じで、緊急度がすごい低いので、
そうですね。
まあ、これで食っていくお金を稼ぐのは、まあ、まあまあまあ、ほぼ無理というところですね。はい。
はい、
例えばすごい極端ですけど、ツイートの誤字をなくす専門学校にじゃあ年間120万払う生徒がいるかっていうと絶対いないんで、
は
い、っていうのがあって、まあお金のありやすさでいうと、その深刻度度合いでやっぱ変わってくるんですね。
はい、
はい、でまあまあ大型犬のしつけに関してでいうと、まあまあボイトレとかダンススクールとかと同じぐらいの需要とかなという感じなんですね。
おー、はい、はい。
ボイトレとかも、やっぱ歌上手くなってすごい気持ちよく歌えたら楽しいだろうなと思いつつ、まあ、でも困らんし後回しでいっかみたいな取りこぼしてる人もたくさんいるっていうのが、
はい。
まあ、ボイトレの リアルなところだと思うんですよ。
はい。
はい。というところを考えると、まあ、そうですね、まあ先ほど言った稼ぎやすいジャンルとかほど収益化しにくいとは思うとかほど収益化しやすいかで言うと、まあそこまでやりやすいとは思わないんですけど、はい、
はい、
まあやっぱいいところもあって、まあ、そうですね、その稼ぎやすいか稼ぎにくいかって、その0か1かじゃなくて、まあ、まあグラデーションなので、
はい、
なので、まあ、大型犬のしつけ系も需要は普通にあるというところと、
はい、
あとは発信できるネタのレベルが、まあ、おそらく、まあ、かなり高いというところと、はい、あとは、まあ、業界の相場がによっては結構いけるかなと思ってまして、
あ、はい、
はい、ちょっとその自分が大型犬、を飼育する場合のことあんまり詳しくないんですけど、はい、
はい、
結構その訓練所とかに通わせようとする大型犬の飼い主っていうのは結構いる感じですかね。
二極化してて、
はい、
もう入れようっていう意識高い系とそうじゃない系で、
はい、
二 識高い方が徐々に増えてはいますけど、多分3割、4割、4割はいないと思います。
ああ、なるほど、なるほど。まあまあ、まあ少数派だけど、まあいるって感じなんですね。
そうですね、はい。
ちなみに訓練所って月いくらぐらいなんですかね、相場。
あとちょっと立地によってその変わって、田舎だと10万から10、と月10万から15万。
おお、はい。
で、都会、まあ、それこそ東京とかだと1月30万とか40万とかですね。
おお、あ、これ結構いいかもしれないですね。というのは、自分の想像よりだいぶ高くて。
あ、でもそれはもう完全に預託って形ですね。もう預かっちゃう、犬を。
はい。
なので、スクールとかだと、まあ、1週間に1回通うとかになると、今言った額の3分の1ぐらいですかね。
まあ、3万、4万、3万、5万ぐらいって感じですかね、場所によって。都内だともうちょい高いぐらいの。あ、でもそれはいいですね。やっぱりそのコンテンツの売りやすさって、まあ、相場で金額かなり変わってくるところもあるので。あとやっぱアンカリングってやっぱめちゃくちゃ強いので、予託した場合とか、まあ、スクールに通わせた場合と比べると、みたいな感じで出すと、売り値も上げやすかったりするので、なので、ま、そうですね。なるほど、なるほど。ボイトレ教室とかより全然高いんで、そこは
あ、そうなの。
結構やりやすそうですね。というところで、まあ、そうですね。まあ、先ほど言った、まあ、特に稼ぎやすいジャンルほどではないけれども、まあ、普通にマネタイズは、十分できる、感じだと思います。
はい、ありがとうございます。ちょっと安心しました。
そうですね。あと、まあ、一つのステップとしてあり得るならば、まあ、ご自身で、大型犬訓練系の、まあ、商品販売とか一連をやる中で、より、マーケティング周りの知識も実践とかで、まあ、やっぱ磨き上げられると思うので、なので、そちらで収益を上げた後に、またビジネス系でも自分で発信をするとかなった時に、よりクオリティの高いものが、できるようになるとは思うので、まあ、そういう意味でも長い目で見て、プラスになると言いますか、実践しつつ学べるみたいな感じで、かなりいいんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。ちょっと方向性があって良かったです。
というところですね。あとは、そうですね。あと何かありますかね。なんか雑談とか。
そうですね。すごい、まあ、雑談っていうか、なんか矢川さんがおすすめの副業とかってあります？
あ、おすすめの副業ですか。そう、ちょっと
やる
待っ
かど
て
うか
くだ
は。
さいね。まあ、それで言いますと、まあ、結局はコンテンツビジネスに行き着くかなっていう感じはしているんですね。
やっぱそうなんですね。
で、そうですね。で、まあ、インスタとか YouTube とかいろいろありますけれども、あくまでも、リスト流入させた後はほぼ同じで、リスト流入させるまでの集客経路の違いでしかないみたいなイメージなんですね。なので、おすすめの副業としては、まあ、そういう大型犬関連で、なんかステップメールで高単価商品が売れていくような、ファネル、動線を、組める力を身につけていくっていうのが、その副業というか、スキルという面で一番いいんじゃないかなと思いますね。
ありがとうございます。
なので、まあ、まあ、確かに売れるやつを作るのって結構難しいんですけど、まあ、それができさえすれば、流入が Twitter からでも、ブログからでも、YouTube からでも、インスタからでも、まあ、制約率が8%とか10%とか、まあ、やっぱ出るんですよ。なので、そうですね。で、結構その売れる動線を作るのって結構時間かかると思うんですけど、じゃあインスタに取り組んで、インスタからリストを集まり始めるようになったってなるまでは、そんなに、まあ、そこまで大変ではないと思うんですね。というところで考えると、まあ、そうですね。まあ、やっぱおすすめの副業といいますか、磨くべき力としては、売れるパネルを構築する。まあ、それができたら、あとは結構、どこから引っ張ってくるかでしかないので、結 構まあどうとでもなるかなという感じがしますね。
はい、ありがとうございます。
はい、それこそ例えばツイッターがオワコンになっても次の時代の、あの集客経路から集客するだけですしというところですね。そうですね。
はい、ありがとうございます。
はい、結構その集客経路は時代によって違うんですけど、
はい、
あの、まあ、それこそビジネス系であれば集客した後の販売までの動線ってもう多分どんぐらい、多分15年ぐらいずっと一緒なんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、あの、そうですね、児玉あゆむさんってご存知ですかね。
なんか多分どっかで耳にしたことあるかもしれない。
あ、なるほど。その方が結構、まあ、まあ、先駆者のうちの一人、結構まあ大御所寄りの方なんですけれども、はい、はい、の方とかがまあ2008年とかからまあやってまして、
はい、
はい、でまあ細かいところは違いますけれども、販売までの大枠は、2023年の今と、まあ、今でも変わらない、同じよう、ほぼ同じような感じなんですね。
はい。
はい。で、人を集める先が、まあ、当時はミクシーだったりとか。
あ、懐かしい。
懐かしい、懐かしい響きですね。ミクシーとか。で、まあ、時代によって、Facebook、インスタ、
はい、
まあ、変わっていったり、まあ、してるだけなので、まあ、その、スキルの普遍性っていう意味でも、まあ、かなりいいかなっていう感じですね。
うんうん、
はい。まあ、イメージとしては、こう、なんかこう、タピオカ流行ってる時はタピオカ売って、はい、で、タピオカ屋さんだったらタピオカブームが終わったら潰れちゃうんですよ。
そうですね、はい。
なんですけど、飲食店屋さんだったらタピオカ、ブーム去ったら次クレープ、次に流行ってきたクレープ扱えばいいだけだみたいな感じになるんですね。
はい。
というところで、まあその売れるパネルを組める力っていうのは、まあ一番磨くに値するかなと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。イメージできました。
そうですね、うん、まあ補足しておくと、補足しておくと、まあツイッターは文字読む人、ちゃんと文字読める人が多いからリテラシー高めで制約率が高まったりとか、
うん、
はい、で広告は、うん、なんだこれ、とりあえず興味あるから見てみようからスタートするので若干制約率下がったりですとか、
う
ん、はい、はい、でインスタは、インスタってツイッターと比べてリテラシー低いんですよ、写真しか見ないので。
ああ、
はい、なんか本当に日本語読めない人いたりするんで、はい、というところで、まあ、若干制約率下がるかなと。
はい、
で YouTube は、 YouTube は動画でかなり親近感が湧くので一般的に制約率高いと言われてますね。はい、ただまあ伸びるまでが大変というような感じですね。まず、まあ、そういう些細な差はあるんですけれども、まあまあ集客経路として使えれば、まあ、あとは一定の割合で売れていくみたいな感じですね。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、あとなんかありますかね、何でも、なんかビジネスの話でも、ビジネス関係なくてもいいんですけど、まあ、もしあれば、
もし差し支えなければでいいんですけど、山田さんの今年の抱負なんかあったりします？
今年の抱負ですか。今年の抱負はですね、今年の抱負は、そうですね。まあ、普通に数字伸ばしていこうっていうのもあるんですけど。
はい。
あ、でも、そんなかっちりとは決めてないですね。山がどういう目標を抱えてるかと言いますと。
はい。
これはちょっと今の何倍も大きな目標なので、かなり大きな目標なんですけど。
はい、
はい、まあ目標は、まあその、まあ掲げとくと叶うって言われてるんで、そのちょっと強気に掲げておくと、まあ1日1時間未満の労働で年利益1億いったらめっちゃすごいと思ってるんですよ。
いや、すごいですね。
超すごいと思ってて、まあそこをまあ目標にしてるんですね。はい。
はい。
まあただそのなんか、期限特に決めてなくて、
はい、
まあ、なんかこう、着実にそっちに向かっていってはいるけど、なんかこう、精神すり減らして、こう、なんか目を血走らせながら頑張ってるっていうよりかは、まあ、それなりに緩く、まあ、 いつか行けばいいかなみたいな、まあ着々と伸びていけばいいかなみたいな感じで、ゆるく頑張ってるみたいな感じですかね。はい。
はい、ありがとうございます。
はい。まあその背景としましては、
はい。
はい。まあもちろんその、やっぱ必死に頑張った方がうまくいくよみたいな、そういう態度じゃぬるいよみたいな、意見があるのもわかるんですよ。
ああ。
わかるんですけど、自分はこれでいいかなと思っていて、なんでかっていうと、これ、2年前の話になるんですけど、
はい。
なんかこう、なんだろう、もう俺は1億行くぞ、うおー、なんかもう、何が何でも達成してやる、達成しないと俺は人間じゃないみたいにこう、思ってた時期があったんですよ。
あ、そんなアグレッシブな時期が山さんにも。
そうなんですよ。だからもう、なんかもう、もうガッツだけで毎日生きてるみたいな。
はい。
あったんですけど、結局こう、やっぱマラソンと短距離走って違うじゃないですか。
そうですね、はい。
というところで、なんか俺ってすごい雑魚なんじゃないかみたいなことばっかり。で、まあその方が原動力になるしとか思って頑張ってたんですけど。
はい。
けど、結局ね、うつ病診断書出ちゃったんですよ、その時。
そうなんですよ。
で、結局なんか貯金だけで、貯金とまあ、そうですね、ステップで、はい、ステップのところで制約して入ってくる収入だけでまあ、1年ぐらいもう全部ほったらかして、ニートしてた時期がありまして。
はい。
っていう理由で、そのなんかこう、期限はいつまで、これまでに到達できなければもう、人間じゃないみたいな感じじゃなくて、まあ、達成できたら嬉しいし、まあ、いつかは達成しようと思ってるから、まあまあ、頑張ってるよぐらいの、気持ちでやる方向にもう完全にシフトしてますね。
はい。
そうなんですよ。まあこれはね、やっぱ人によってスタンスとかあると思うんですけど、自分の場合はそんな感じです。はい。
はい。ありがとうございます。いや、はい、なんかちょっと、私もちょっと、打つまでではないんですけど、前々職がかなりブラックで。
ああ、はい。
もう、働きすぎて適応障害出たことあるので、なんかちょっと気持ちわかります。
上司近づくとそれだけでなんか動悸がするとかありますよね。
いや、もうほんと電車に乗れなくなりました、
ね、なるほど。ホームいると落ちそうだからちょっと危ないみたいな感じですかね。
いや、だからめまいがひどかったり、もう眠れなくてとか、やばかったですな。こっち
前職は、業界は何なんですか？
市場調査会社ですね。
へぇ、市場調査会社。なるほど。
はい、もう、医薬品に特化してたので、ちょっと一般的な商品の市場調査とは違うんですけど。
はい。
ま、業界がそもそもブラックで、まあ、会社もブラックで、みたいな、はい、入ったら、まあ、そんなとこでした。
なるほど。やっぱね、まあまあ、まあ、自分を追い込むのがエネルギーになる、一理あると思うんですけど、まあ、山はね、なんかこう、やりすぎはあんま肯定しないっていうか、まあ、もうちょっとこう、優しいスタンスで生きていくのを肯定派なので。
はい。なんかコンサル受けててもそういうところを感じたので、すごいなんかありがたかったですね。
ああ。
なんでこれ言ってないのとか言われたら、ちょっと、うーってなっちゃうタイプなので。
ああ。いや、そのあたりも良かったです。まあ、多分ね、やっぱ、でも日々の発信に出てると思うんですよね、多分、こう、そうですね。なんかこう、ユミカさんも無意識的に感じてるというか、その、この文章のここが性格合うと思ったとかじゃなくて、なんかこう、なんとなく性格が合う気がするぐらいだとは思うんですけど、まあ、やっぱそうですよね、多分。うん、そのあたりで、まあまあまあ、その、その、まあ、性格の噛み合わせといいますか、も良かったのかなと思いますね。
はい。
いや、それは良かったです。と、まあ、そんな感じですかね。はい。
はい、ありがとうございます。いろいろ聞けて良かったです。
いえいえ、今後も質問とか、まあ、出てきた時には、答えますので、何かあればお気軽に聞いてください。
ありがとうございます。
はい。あとはまあ今後はですね、毎月1日を楽しみにしておいてもらえればというところですかね。
はい、ありがとうございます。
はい。では、一旦本日は以上になります。
はい、ありがとうございました。
はい、ちょっとまあ、なんかこう、20分ぐらいで終わるかなと思ったんですけど、めっちゃ楽しくて、1時間。
あ、すごい。
はい、1時間もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ、まあ、引き続きよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい、失礼します。
お待たせー。お待たせ。これを保存しました。